皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。先週はねイースターの幸いな礼拝、皆さんと共に復活をお祝いすることができて感謝であります。メッセージをお話しする前にですね、今日は週報にいつも私の先週の前の週の説教のまとめを書いている欄があるんですが、ご存知ですよね。読んでるか読んでないかは別としても、あ、そういうのがあるなと。で、今日はちょっと違うんですね。私の説教じゃなくて、結城光という先生の、これは説教の一部です。で、結城光という方を皆さんご存知ですかね。多分誰も知らないと思うんですけどね。この人は清子の夜を訳した人なんです。そう言うとね、おお、そうかって。ね、清子の夜は有名ですけど、結城光は全く有名じゃないんですけど、他にもたくさん賛美歌を、ね、翻訳した方です。鳥取県の出身で、ありまして、確かバクストンの松江戸の伝道のお身であったんだじゃないかと思いますけども、で、長い牧会生活の中でとてもこう、賛美の賜物のある方でありました。またこの言葉の巧みな方でありましたので、その翻訳もなさったりなんかして、そういうこともあって、この説教もですね、非常にこう詩的で、またこう優しい内容なんですね。で、たまたま今日ここに載せたのはルカの24章のイエス様がよみがえられた後、弟子の2人がエルサレムから離れてエマオに行く、途上でイエス様が現れて、お話をされる。そして、無理やりというか宿に一緒に泊まってもらうように頼んで、イエス様はパンを割いたところでイエス様だと分かるという話ですね。あそこからの説教なんですけども、非常に私印象に残ったのでこう書いてるんですけども、この抜粋したんですが、最初の段の下の方にですね、新約聖書に記された復活物語を痛感して気づくことは、復活の主が一般人ではなく信者である弟子たちに、それも大抵 2,3 人以上の集団に現れた出来事であったということです。言い換えるならば、復活は弟子たちが 2,3 人以上集まり共に交わっている場所に最もしばしば現れた信仰的集団的な体験であったということですと。復活のイエス様は、個人的にも現れになったと思いますけども、聖書に記されているのは2人とか、あるいは数人の人が集まっているところにこのイエス様が現れたという記録が出てくるんですね。で、やはりそこにはこの後書いてありますけど、マタイ福音書18章20節の有名な言葉、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのですと、このイエス様の約束が復活の後成就したということだと思います。で、最後に、中略というところですけども、復活は今もなお教会の中で繰り返される信仰的体験です。私たちが主の名によって集まり、神をあがめ、祈りに心を合わせるとき、生けるキリストはそこに親しくお望みになります。昔エマオ途上の弟子たちにお望みになったようにと、今も変わることなくですね、私たちが信仰によって集まるところに復活の主は現れてくださるんじゃないかと、そういうこうまとめをなさっているメッセージでしたので、ここに挙げておきました。どうぞ読んでみてください。さて、今日は復活から再臨へというテーマでお話をしたいと思います。シリーズ終末を生きるということで、今日もこのキリストがおいでになると約束されているその再臨ですね、それを復活からこの再臨の約束にどのようにこう向かっていったのかということをお話ししたいと思いますが、聖書の箇所は使徒言行録の1章3節から11節までであります。聖書をお持ちの方は開いてください。使徒言行録1章の3節から11節。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。さて、使徒たちは集まって、 主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土まで、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれる時、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た2人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。以上です。ここは十字架にかかって、亡くなって、が金曜日ですね。そして日曜日の朝に、復活された、よみがえられた、イエス様、そしてその後40日後にですね、天に帰られたという、そのことが記されている箇所でありますけれども、復活後のイエス様について、短くこうまとめてますね。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。キリスト教の根幹はイエス・キリスト自身でありまして、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で死んだ。しかし3日目に復活したと。これは先週のイースターでも皆さんと共に確認したことですけれども、私たちは死んだ、偉大な宗教家を信じているわけではないんですね。よみがえられた、しかもそれは神の子であった方を信じているわけです。で、しかし弟子たちにとってはですね、この、もちろんイエス・キリストが自分たちが慕った死であった方が死んでしまったということは非常に悲しい出来事だったと思いますけれども、同時にその方がよみがえったということは嬉しい出来事であったでしょうけれども、おそらくは信じられない出来事だったと思うんですね。もちろん私たちもそれは信じられない出来事を信じているわけですけれども、でもイエス様は自分は確かによみがえったということを数多くの証拠を持って人たちに示したとあります。一部の人、ある人たちはキリスト教というのはこのイエスは十字架で死んで墓に葬られた、その死体を弟子が盗んでよみがえったことにして始めたんだっていうふうに言う人もいますけれども、そんな面倒くさいことするはずがないんですね。弟子たちはイエス様が死んだ時点でもうちりぢりになって、恐れ、自分たちも次は殺されるんじゃないかと思って恐れてたわけですから。でもそのイエス様が確かに復活された。でも弟子たちにしてみたら、そのイエス様の姿がここにあったとしてもですね、本当にイエス様なんだろうかということはなかなかにやかに信じがたかったんじゃないかと思うんですね。でもイエス様は、いや私だと、間違いないということをいろんな方法で、数々の方法で彼らに示されたというんですね。例えばマタイの福音書28章の9節にはイエス様がよみがえられたその直後、墓での出来事として、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏したとあるんですね。だからイエス様はよみがえられた、そのただ姿だけが見える、そのバーチャルな幻みたいな方じゃなくて、ちゃんと触れることができたということがそこで分かりますよね。またヨハネ福音書にあるトマスの話を見ても、あなたの手を伸ばして私の釘の跡に触れてみなさいとイエス様おっしゃった。触れることのできる姿であったということが分かります。あるいは同じヨハネ福音書21章に、イエス様がガリラヤ湖で、ガリラヤ湖の岸辺でバーベキューをされてよみがえった後ですね、弟子たちがこの漁をして帰ってくるのを迎えられた。でその時にイエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた、魚も同じようにされたと。ただなんとなくぼーっと遠くで見てるわけじゃなくて、もう目の前で魚を焼いたりパンを裂いたりして自分たちに与えてくださった。ああイエス様だと、イエス様は間違いなく生きているんだっていうようなことを、そういう非常に日常的なことを通しても弟子たちは確認したんじゃないかと思うんですね。しかもそれが40日にわたったと書いてあります。 だから1回や2回だったらもしかしたら夢だったんじゃないかなと、いうことはあるかもしれませんね。でも40日にわたってある時には閉ざされた部屋に突然イエス様が現れる。ある時には先ほど言ったこのエマオの途上でね、こう旅をしている時に何食わぬ顔で現れて、彼らと話をする。あるいは弟子たちに先回りをしてバーベキューをして待ってるとかですね、多分相当なんか意地悪にやったんじゃないかと僕は思ってですね、弟子たちが、まさかイエス様が現れないというような時にふっと現れて、何やってんのって、元気とか、こう弟子たちがイエス様ほんまによみがえったんかな、あしゃまだ信じられんでみたいな言った時に、あそうとか言いながらおおおおったみたいなことがですね、多分しょっちゅうあったんじゃないかと思うんですね。でもさすがに40日間そういうことが続いたことによって弟子たちは、あ間違いなくイエス様は復活したと、そのことを確信したと思うんです。でもですね、弟子たちはごめんなさい、でその40日にわたってイエス様は弟子たちに現れて、その中で神の国について話されたと書いてあるんですね。これは十字架に疲れる前にも弟子たちに話されたことですよね。だからおそらく弟子たちはそのイエス様の神の国についての教えを聞いて、あこれは間違いなくイエス様だと、十字架に疲れる前に話されたことと同じだと、そういう確認もしたんじゃないかと思うんです。しかしながら弟子たちはですね、このよみがえられたイエス様を見てですね、大変な、まあ、誤解というか、まあ、過ちを犯してしまうんですね。それがその次のところです。さて弟子たちは集まって、主よイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。十字架にかかって私たちの罪の身代わりとして死んでくださった、そして3日目によみがえったイエス様、確かによみがえったということを弟子たちに示された。それを見た弟子たちはですね、いよいよイエス様が王様になって、当時ローマに支配されて非常に苦境に陥っていたイスラエルの国を再興してくださるじゃないか。しかも一人二人が言ったんじゃないんですね。集まって尋ねたと書いてありますから、多分みんなでそういう話になったんでしょうね。イエス様よみがえったよと、もう無敵だと、いよいよイスラエルを再興してくれるんじゃないかみたいな話になった。でもイエス様が十字架にかかって死んだこともよみがえったこともそのためじゃないですよね。後に弟子たちはそれは人類の罪を背負って、私たちの罪を背負って神と人との間に平和を与えるためにされたんだということを、怒られたんだということを知るわけですけれども、この時まだ分かってないんですね。まだ彼らはイエス様が十字架につく前と同じように自分たちのことしか考えてないんですよね。イエス様を利用しようというか、さあいよいよイエス様が王様になってローマを倒して、イスラエルがあのかつてのダビデ王の時のようには立派な国になるんじゃないか、そう思ってる。まあこれは非常に残念なことではありますけれども、しかし、私たちももしかすると同じようにですね、イエス様のことを、まあ、利用しようというとちょっと言葉が悪いかもしれませんけれども、イエス様によってあれをしてもらおう、これをしてもらおうというようなことを考えてしまうことが多いんじゃないかと思うんですね。まあ、はっきり言っておきますけど、キリスト教はご利益信仰じゃありません。ここに前に朝から晩まで通って朝から晩までお祈りしたからといって何のご利益もありません。そうなんですかみたいに、ちょっと相当今これ波紋が広がってですね、あご利益ないんだやめようみたいなんですね。でも心配しないでください。私たちはもう最高のご利益をもうもらってるんですね。そうじゃないですか。私たちはイエス・キリストの死と復活によって神のことされてる、そして永遠の命を与えられてるわけですね。もうこれ以上のものはないわけですよ。それなのに、まあ、私たちのこの日常の暮らしの中でね、私たちの弱さゆえにいろいろ悩みがあったり苦しいことがあったり、助けていただきたいと思って、そういうことをイエス様もご存知だし、それを助けてくださるわけです。でもそれはあくまでもおまけですから、おまけなんです。 キャラメルの部分はもうもらってるんですね。あとはおまけですから。私たちはその本体のことよりもおまけのことにね、どうも心を奪われすぎてしまって、ややもするとこの弟子たちと同じように、さあイエス様あれやってください、これをやってください、ね、と言い、そういうお願いをしてしまうんじゃないかということを、ね、肝に銘じなきゃいけないと思うんですね。人間ってそういうものなんで、そういう弱さを持ってますから。でもイエス様はそういう弟子たちの気持ちをね、よくご存知でありまして、このいよいよイスラエルを立て直してくださるんですかって弟子たちが聞いたときに、バカモーンとは言われなかったんですね。この辺がイエス様のお優しいところで、私だったらもうここで黙って帰っちゃうんです ね、 もうね、まだわからないのかと、ね、この後に呼んでまだそんなことを言ってるのかと。でも弟子、イエス様はそうおっしゃいません。イエス様は、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではないと言われて、再興するとも再興しないとも言われなかったけれども、全ての出来事の時期は父なる神が定めておられますよと、まあなんかちょっとはぐらかしているような、こう彼らの愚かな質問を少しこうかわされたという感じですけれども、でもその後でね、大切なことを言われた。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。弟子たちは、イエス様、あなたが王様になってイスラエルを再興してくださるんですかって尋ねたんですけど、イエス様は、いやいや、もう私の役目は終わった、今度はあなた方の番だ、あなた方が何をするかというと、私の証人になるんだって言われたんですね。もちろんそれは復活の証人ということですね。あるいはイエスは神の子であるということの証人となるということです。私の役目は全部終わったよ、今度はあなたたちが私の証人になるんだよと。でもあとは任せたねというわけじゃないんですね。ちゃんとこの弟子たちがイエス様の証人になるために、聖霊を下さるって書いてあるんです。聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そして私の証人になることができる。まあ、私たち聖霊が下るとかって言うとピンとこんと思いますけども、ユダヤ人はこれすぐ分かることなんですよ。なぜかというと、旧約聖書にそういう話がいっぱい出てくるんですね。旧約聖書に神様が特別なミッションを、特別な仕事をさせようとするときに、それが獅子であったり王であったり預言者であったり、彼らに聖霊を下されるんですね。神の霊を注がれるんです。でメシアという言葉は油注がれるという言葉ですけど、この油っていうのは神の霊を表してるんですね。つまり神様は人間に特別なことを、神の働きをさせるときに、はい頑張ってね、まあ私は見てるからねっていうわけじゃなくて、ちゃんと神の霊を注いで、その神の霊によってその人を作り変えて、あるいは力を与えて、あるいは勇気を与えて、あるいは知恵を与えて、その神の技を実行できるようにされるわけですね。まあ、なんというか手取り足取りというかね。で、私の証人となると言われた。でもこの時には多分弟子たちは、私の証人になるって言ってもね、まあ、ピンとこなかったと思いますね。いやそれは確かにイエス様よみがえられましたよと、私は見ましたと。でもイエス様の復活が、これは全人類にとっての福音であると、全人類にとってのイエス様の復活が永遠の命の保証なんだということを、弟子たちはこの後多分確認していくわけですね。でも彼らはイエス様にそう言われた通りにですね、この直後の使徒の2章で、あのペンテコステの日に聖霊がお下りになって、彼らは力を与えられて、それまで部屋の隅片隅でガタガタ震えてたのに、人々の前に出て行ってですね、お前たちがイエス様を十字架につけて殺したんだと、でも悔い改めたら永遠の命が与えられるよと、私はイエス様の復活の証人だよって大胆にそこで証しするわけですよね。まさに聖霊の働きとしてそれが始まるわけです。しかもここでイエス様がおっしゃっているように、それはエルサレムにとどまらずですね、ユダヤ地方、さらには隣国のサマリア、そして地の果てにまで行くわけじゃないですか。 その結果がここですからね、まあ、まさにイスラエルからしてみたら地の果てみたいなところです、地球の裏側ですから。そこまでもこのイエス様の復活が明かしされてきているわけです。でもここでね、じゃあ私はこのエルサレムの山の上に、これ多分オリーブ山だと思いますけど、オリーブ山で座って見てるんで、あの戦国時代の武田信玄みたいに山の上にどっかと座って、私が見てるからお前ら行って宣教してこいっていうわけじゃなかったんですね。彼らが見てる前でイエス様いなくなっちゃうわけですよ。昇天されるわけですね。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。よみがえったということだけでも、それはまあもちろん信じがたい出来事ですけれども、それだけじゃなくて、彼らの見ている前でイエス様がスーッとこの天に昇っていかれるわけですよね。それを描いた絵みたいのはもう中世ヨーロッパにいっぱいありますけどね、どれを見ても僕はあんまりいいと思わないですね。なんか天使のかちょっと変わり者みたいな感じでふわふわ上がっていってるんですけど、僕はロケットみたいにピャーっていったんじゃないかと思うんですよね。ふわふわふわっていうんじゃなくてね、もうジャーっといって、で弟子たちはそれを見てうわーっていう感じでこう空を見上げてるわけですよね。だから後からやってきた天使がガリラの人たち、なぜ天を見上げて立ってるんですかと、イエス様がバーっていなくなって雲に包まれて、もう弟子たちあっけに取られちゃって、開いた口が塞がらないというのはこのことで、でもそのイエス様は弟子たちの見ている前で天に上げられていくんですね。でこれとても大切なことだと思うんです。いつの間にかいなくなったわけじゃないんですね。あれイエス様最近出てこんなと、昨日まではようお会いしとったけども最近来ない、どっか行っちゃったかねみたいな、そういうんじゃないんです。もう間違いなくイエス様は天に変えられ、もちろん天というのはですね、空の彼方にあるわけじゃないですよ。物理的な場所じゃないですから。でも弟子たちにとって天に変えられたということがはっきり分かるような方法を用いられたんだと思うんです。で重力に反してスーッとこう天に上がっていく、で雲に包まれていなくなるというんですね。私たちそれは信じられない思いだったと思いますけれども、でもこの姿を見て、ああもうイエス様は確かにこの地上からおられなくなったということを確認したと思います。そして同時に、あ自分たちがイエス様から言われたことをやるんだと、そういう思いになったと思うんですね。もしこの昇天の姿というのがなかったら、イエス様また出てくるんじゃないか、また現れるんじゃないかってずっと、ね、弟子たちはそれを待ち続けたと思います。でももう明らかにイエス様は、いやもうさようならと、もう僕はいませんからねって言っていなくなるわけですね。でそのことによって弟子たちがイエス様に依存する気持ち、弟子たちはやっぱあくまでもイエス様にそばにいてもらいたい、時にはパンを出してもらいたいとか奇跡をしてもらいたいとか病気治してもらいたいとか、もうイエス様に依存しまくってましたからね。あれをしてもらいたい、これをしてもらいたい、これは人間の弱さですよね。やっぱりそばにいるとそれに頼っちゃうと思うんです。例えば皆さんのお家にイエス様が常におられたとしたらどうしましょうか。そんな想像したことがないですか、ね、朝起きたらイエス様がおられる、ね、イエス様今日は何の料理でしょうか、ね、今日ちょっと熱があるんですけど何とかしてくれませんか、ね、今月お金がないんで何とか出してくれませんか。もう多分ですね、ことごとくイエス様に頼りますね。もうイエス様に頼り切っちゃってですね、私たちは何もしなくなる。イエス様はやっぱ私たちのそういう弱さをご存知ですから、まあ、いなくなるんですね。私たちにやっぱりこの気持ちの整理をつけるというか、そういう意味でこの昇天の出来事は重要だったと思います。でもそこでですね、そのそばに白い服を着た二人の人がそばに立ってって書いてあるんですね。まあ、これはルカ福音書や使徒言行録に時々登場する、まあ、いわゆる天使というか主の使いでしょうけれども、で彼らがガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。このガリラヤの人たちというところが面白いですよ ね。弟子たちはみんなガリラヤの出身ですからね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。いつまでもぼーっと上見てたんだと思うんですよ。ああ上行った、帰ってこないかなとですね、 ああもうこれずっとああであなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるって言ってまたおいでになるとなんというこれはね弟子たちにとっては嬉しい言葉だったでしょうかねいなくなったっていうショックは大きいと思いますけどあでもまたおいでになるとでイエス様ご自身も十字架に使われる前にですね例えばここにマタイの福音書24章30節書いてありますけれどもその時人の子の印が天に現れるそしてその時地上のすべての民族は悲しみ人の子がイエス様ご自身ですけれども大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見ると私は帰ってくるということを言っておられるわけですねでも生前のというかその十字架に使われる前のイエス様の言葉を弟子たちがどれだけ覚えていたのか分かりませんあるいはどれだけ印象に残っていたのかわからないでもここではっきりとですね御使いがイエス様は帰ってくるって言ったのでそれで弟子たちはイエス様のその約束であるとかあるいは再臨を前提としたたくさんの例え話を話されましたね私はやがて帰ってくると、ね、で、主人が旅に行って帰ってきた時にちゃんと準備してた良い召使いは誰でしょうとか花婿が突然やってきた時にろうそくを準備している女性は誰でしょうとかそういう例え話をされて多分このイエス様また帰ってくるって話を聞いて弟子たちはそのイエス様の例え話がよく分かったと思いますあそういうことだったかとだから目を覚ましていなきゃいけないまたイエス様はまたおいでになるっていうこの約束は弟子たちをものすごく勇気づけたと思うんですねその時まで頑張ろうと違いますかね帰ってくるかどうかもわからないというとなかなかね力出ないですよね試験があるから勉強するっていうねまあもうそういうことはほとんど忘れたかもしれませんが何かあるとですね私たちそれに向かって頑張るわけですね弟子たちはイエス様がいないけどもやがて帰ってくるからその時まで頑張ろうとでそのように聖書の中にたくさん書いてあるんですよで新約聖書を見ますとねイエス様が再臨されるっていうことを弟子たちがどれほど大切に思い待ち焦がれたかっていうことを見ることができるんですけれども、今日は2つの言葉を紹介したいと思うんですね一つはですねギリシャ語なんですけどパルーシアっていうんですね新約聖書はギリシャ語で書かれておりますけれども新約聖書の中にこのパルーシアという言葉がたくさん出てきますただ日本語に訳すときにこのパルーシアという言葉がうまく訳せないのでこの今ここに挙げておりますようにこう来るって訳してるんですイエス様が来るっていうふうに訳してるんですでもそもそもパルーシアという言葉はその例えば、将軍が戦いに行って帰っ、ね、勝利を収めて帰ってくるこの凱旋っていう意味を持ってるんですねだからイエス様が凱旋されるとさらに言うと王として戻ってこられるっていうかなそういう意味でこのパルーシアという言葉を使ってると思いますただそこまでの意味を翻訳の中に入れるのは難しいのでただ来る来られるっていうふうに訳してるんですけれども例えばパウロはテサロニケの手紙の5章の23節に主イエスキリストの来られる時日の打ちどころのないものとしてくださいますようにとこれは主イエスキリストのパルーシアの時っていう火の打ちどころのないものとしてくださいますようにイエス様は帰ってこられる時がありますそれまでに私たちが神様の前に清められて、火の打ちどころのないというとなんか相当ものすごい完璧な人って感じですけれども、神様の前に整えられるようにっていう、そういう祈りですよねでもこの帰ってこられる時があるからそれまでに少しでも主の前に整えられていきましょうって言ってるわけですまたヤコブもこれはヤコブ書ですから、イエス様の兄弟のヤコブですけれども兄弟たち主が来られるまで忍耐しなさい主が来られる時が迫っているからですここで主が来られる時この主のパルーシアなんですね主のパルーシア主が凱旋される主が戻って来られるその時まで忍耐しなさいいつまで忍耐したらいいんですか主が来られる時まで忍耐しなさいでもこの言葉には なんか非常にすぐ近い感じしますよね。あと 2,3 年とか、長くて10年ぐらいな感じですよね。まさか 2,000 年経ってもまだ帰ってこないとは思わないと思いますけれども、まあ、でも必ず帰ってくるからそれまで頑張れっていうですね。忍耐するっていうのは終わりがあるとないとでは全然その、忍耐できる力が違ってきますよね。いつまでこれが続くのかと思うと本当に耐えられない。でもいついつには終わるということになれば我慢できる。イエス様が帰ってこられるパルシアがあるからそれまで我慢しようじゃないかとヤコブは言っている。あるいはヨハネはその手紙の中で、子たちを御子のうちにいつもとどまりなさい、そうすれば御子が来られるとき見舞いで恥じるようなことがありません。御子が来られる、御子が御子イエスキリストのパルシアの時に恥ずかしい思いをすることのないように、御子のうちにいつもとどまりなさい、イエスキリストのうちにとどまってイエスキリストを信じる信仰の中に歩みなさいということでしょうけれども、そうすればイエス様帰ってこられるときに、ああ恥ずかしい、イエス様に会えません、こんな顔は見せられませんっていうようなことがないですよと言ってるんですね。でこれ一部なんです。繰り返し繰り返し出てくるんですね。それぐらいこの初代教会の人たちにとってはパルシア、キリストの凱旋再臨というのは大きな出来事だった、ね、それもう一つこの再臨に関する言葉として皆さんもご存知だと思いますけど、マラナタという言葉があるんですね。聖書の中で一回しか出てこないんです。コリントの手紙の1の16の22に出てくるんですね。パウロがポロッと言っちゃったんですね、これ多分。マラナタって、マラナタという言葉はこれはアラム語なんです。ギリシャ語じゃなくてアラム語なんですね。アラム語っていうのはイエス様や弟子たちが使っておられた言葉です。あのパッションという映画がありますけどね、このイエス様の受難を描いたあのメル・ギブソンの映画ですけれども、あのパッションは全編アラム語で会話してるらしいです。僕もアラム語知らないのでよく分かんないんですけど、でもすごいですね、全編アラム語で喋らせてる。で新約聖書はご存知のようにギリシャ語で書かれていて、初代教会の人々はおそらくギリシャ語で話をしている。ギリシャ語が公用語になっている。でもその中でマラナタっていう言葉だけは特別な言葉として弟子たちの間にこの会社したというか、弟子たちの間にこれをが使われたみたいですね。ハレルヤとかアーメンとかっていう感じでマラナタという。でこれマラナタとカタカナで言ってますけども、実際にはですねこれはマラン朝なんですね。マラン朝なんです。マランっていうのが主で、朝っていうのが来るっていう意味なんですね。これ主よ来てくださいというなんかお祈りの言葉というかお願いの風にも訳せるし、主は来られますという宣言の意味にも取れるそうです。まあ、僕はアラム語はよく知らないんですけれども、だから主の再臨、主は来られるっていう風な意味で、でこの言葉を初代教会の人たちは挨拶に使ってたようですね。ユダヤ人同士だとシャロームっていう挨拶をする、まあ今でもそうですけれども、この初代教会の弟子たちクリスチャン同士たちはマラナサ、マラナサ、主は来られる、主は来られる、主は帰って来られる、そういう挨拶をこう呼び交わして、お互いにこの主の再臨まで頑張ろうねとかね、主の再臨まで私たちはこの復活の証人としての役目を果たしていこうねとか、主の再臨があるんだから目を覚ましていようじゃないかっていうようなね、そういうこう警告とか励ましとかっていう意味でこの言葉を使っていたんじゃないかと思うんですね。まあ今日からこの御嶽グリーンチャペルの皆さんも会ったら挨拶はマラナサにしてしなくていいです、別にね、あのなんか噛みそうだしね、マラナサとかね、マラナタじゃなくて多分 TH ですね、マラナサですね、タですかね。でもアラム語の本当の発音が分からないからあんま適当なこと言いませんけども、しかし問題はですね、あれから2000年経ってるということですね。初代教会の人たちはもう今日か明日か、早くても今年中かとか遅くても今年中か、あれは10年先かと思ってたのに、あれから2000年経ってる、まだ帰ってきません、イエス様は。いつ帰ってくるんでしょうかね。今日かな、今年中かな、東京オリンピックは本当にあるのかな、私が生きてる間かなとかね。ただこの いつかなという感覚はおそらくですね、初代教会の人たちと私たちはあんまり変わらないんですよね。彼らも今日かもしれない、明日かもしれない、来月か来年かと、私たちも今日かもしれない、明日かもしれない、同じなんですね。同じようにでも確信を持っていることは、イエス様は天にお帰りになったあの姿で帰ってこられるということですね。しかもその時は確実に近づいている。だから私たちはこの時まで、イエス様があの天に帰られる時に私たちに与えてくださった使命は何でしょうか。復活の証人となるということでしょ。それは変わらないわけですよ。私たちの役目は主の復活の証人となることです。イエス・キリストはよみがえられました、そして今も私たちのうちに生きておられますということを、この力強く証しし続けていくということをですね、生きている間はというか、イエス様が帰ってこられるまでは終わらないんです。これはもうそろそろ私の役目は終わりましたということは誰も言えないんですね。イエス様が帰ってくるまで終わらないわけですから、それまでさまざまな方法で、私たちに与えられた方法でもって、もちろん聖霊の助けをいただいてですね、宣教し続けていく、そしてマラナタと叫ぶ、イエス様来てください、イエス様が来られるその時を待ってます、楽しみにしてます。胸を張っているように、それぞれがその与えられた使命を果たしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、よみがえられたイエス様、40日の間弟子たちの前に姿を現され、確かによみがえられたということを示されました。しかし彼らが見ている前で天に帰ってしまわれた。弟子たちはどれほど驚き、あるいは悲しんだことでしょう。しかしあの方は戻ってくると約束してくださった。必ず来られる、そして今度来られる時には世界中の人たちが間違いなくその前にひれ伏す、王としておいでになる。私たちはそれを待ち望んでいます。マラナタ、主よ来てください。しかしその時は誰も知りません。その時まで私たちは生かされている。年は関係ありません。年齢も状況も一切関係ありません。私たちに与えられる使命は一つだけです。主の復活の証人となるということ。あなたは全てのことを私たちに教えてくださり、示してくださいました。どうぞこの与えられた役目を、イエス様にお会いするその時まで、あるいは私たちの命がある限りは続けていくことができるように、そしてこの復活の命を私たちが謳歌し、またこの喜びを人々に伝えていくことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。